週刊のびタイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のびタイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のビータイムズプラス、月曜日は日本経済新聞の村野さんをお迎えしてお届けをいたします。村野に聞けプラスです。さあ本日でございますけれども、村野さんとともにですね、スポーツカーの話題をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村野さんは、はい、スポーツカー、
はい、
というか車がお好きなんですね。
車大好きですね。
そもそも、これはどんな車がとかって、歴代なんか、
過去に乗った車だと、はい、トヨタの MR2 っていうのが、これはまさにもうバリバリのスポーツカー、
スポーツカーです ね
真っ赤な MR2 で
モテたでしょう。
まあそうですね、それなりに、
マニュアルですよね。
マニュアルです。
そうですよね、
すごい楽しかったですね、あの車は。
他憧れの車って何があったんですか。
憧れの車だとですね、あのスカイラインですね、日産の。
スカイライン、あの丸いテールランプの。
そうですね、はい、あとフェアレディですね。日産車ですけどね。
なるほど、
そうなんですね。
でも結構スポーツカーってやっぱりその普及価格帯のファミリーカーと比べると随分お高いというイメージもあるんですけども、はい、そう、高すぎて買えないスポーツカー好きとメーカーの苦悩という、記事がございました。
そうですね、
ちょっと例として出ているのがこれ日産の GT-R ですかね、はい、
スカイラインですね、まあ、
あ、そうですね、スカイライン、
はい、
が2007年は777万円だったのが、はい、2024年には1375万円からということね、すごい値上げになっているということなんですけども、ね、
はい、ほぼ2倍じゃないですか。
そうですね、
買えないよ。
シビックタイプ R も2倍以上ですかね。
そうですね、
200万円がおよそ500万円になっているということで、はい、これ何か原因というのは、
はい、あの一つはですね、あの、はい、安全規制が強化されていることですね。ボディの剛性強い高めたりですね、あと、はい、装備が電子化されてるんですね、
はい、
ほとんど何台もパソコン積んでるようなもんなんですよ。例えば衝突防止とかですね、後方の安全確認モニターとかですね、カメラ積んでほら駐車場に止めやすくなったりしてる、ああいう電子装備が増えてるんですね、
はい、
なるほど、じゃあもうハードとして、
あ、そうです、そうです。もともとはほらエンジンと、まあ、車とハンドルあれば、まあ、動くっていう車なんですけど、それにもう何台もコンピューター乗っかって、そのお金がプラスされてると見るべきですね、
うん、なるほど、
ま
あ、でもそうすると、まあ、そもそもコストが上がっているから値上げせざるを得ない、はい、
そうですね、
ということなんですよね、はい、でもそうするとまた売れなくなりますね。
そうなんですね、その、まあ、その悪循環が起きてるってことなんです ね
1000万超えちゃうと、
はい、ちょっと普通の人は乗れないです ね
村野さんの頃だと価格帯でいうと2、300万ぐらいから、
あのですね、私の学生時代、まあ、90年代前後の時期ですと、はい、300万出せばもう最高級のスポーツ、国産のスポーツカーは買えたかなっていう状況で、普通はもう100万円台、
普通乗用車が100万円ぐらい、
あ、そうですね、
100万、2、30万っていう感じですかね、で
150万ぐらいでも若者向けのスポーツカーっていうのはたくさん出てたんですね。
あ、
セリカとか
って、セリカだと200万ぐらいいっちゃいますけど、それより下のカローラレビンとかですね、スプリンタートレノとか、あの86って言われてる名車なんですけど、はいはい、あれのとかは200万、180とかそんなもんだったかなっていう、気はしますけどね。
300万ぐらいまでのイメージでした。
そうですね、
いわゆるその RX7 とかスポーツカーという、はい、
そうです、 RX7 も300万ぐらい
ぐらいでしたよね、だからそれが1300とかってなって、
いや、そうなんですよ、
4倍、
ね、
フェラーリの値段ですよ。
そうですよね、
まあ、今フェラーリも上がってますけど、
いや、国内のでも1000万超えるんだっていうのをこれで初めて知りました。
あ、そうですね、
でもポルシェのこれ911と読むんですかね、
はい、
最低価格は1620万円。
あ、そうですね、
ちなみに2005年には1082万円で買えたそうなので、これも6割の値上げということですよね、ま
あ、外国車について言えば円安も入ってるとは思うんですけどね。
そうですよね、
でもそう考えると国内のスポーツカーと外国のスポーツカーの差が縮まってきてるってことになりますね。
そうですね、
うん、
より海外でも売れるように性能を上げたりしてるんで、日本国内だけだともう市場小さいんですけど、世界中で売るのを考えると まあ、値段上げてってっていうことですよね。
なるほど。
でも意外とマツダのロードスターは289万円ぐらいから、はい、手に入るということだったりとか、はい、まあ、頑張って低価格に抑えてくれている車種もあるということなんですよね。
なんかでもこうあくまでイメージなんですけど、うん、スポーツカーって割とその排気量とかと音が結構大きかったりするイメージあるんですけど、はい、それもやっぱり規制が強くなってるとかってあるんですか？
その規制、排ガスの規制もありますし、そういう音とかの規制もあるんですけど、うん、その規制に対応するためのコストっていうのもかかってきてるんですね。
なるほど。なんかある意味ね、その音が好きみたいな方もいらっしゃったわけじゃないですか、はい、うん、F1 レースとかでもそうですけど、はい、あの音が好きっていう、はい、なんかそう考えるとちょっとさ、まあね、住宅の配慮とかっていう意味では必要なんでしょうけど、うん、やっぱりそこのその楽しみっていう部分が減ってくるっていうのはあるんですかね。
ですからこれ記事にもありますけど、シビックのタイプ R とか GTR は車内のスピーカーからエンジンの回転数とかアクセルの踏み方ですね、それと同期した疑似音を出してですね、
疑似音、
そう、そうで加速時の音をこう盛り上げる雰囲気音
だ、うん、でも EV とかもそうなりそうですよね。
そうですよね。
なんか、
確かに危険を、ね、知らせるためにあんまり静かすぎると分かんないですからね。
そうなんですね。
なんか
ドライバーとしてもこう盛り上がらないというか。
あ、そうです、そうです。
なるほどな。確かに F1 めっちゃ静かだったらなんかうーんってなりますもんね。
そうですよね。そうそうそう、
確かに
確かに言われてみるとそうだな。
そうですね、こういうコストもかかってるんですね、これ余計なコストもね。
なんか楽しみを自分たちで潰すためにコストをかけてるみたいな感じにはなっちゃってますね。
そうなんですね。
難しいな。村山さん、今から乗るなら何に乗りたいですか？
今乗るならトヨタの86の復活したやつですね。ガズーレーシング
が出してる。あれもものすごいお値段ですよね。確か、
そうですね、あれも高いですね。
そうですよね。
あとラリーカーで使われてるヤリスって車、
は
い、トヨタの、あれもいいですね。
ヤリス普通に乗用車としてもね、
ありますあります、
うん、ありますよね。
それにお化けみたいなエンジン積んだやつあるんで、はいはい、それが欲しいですね。
まあ、でも車を持つの自体がだいぶもうお金かかりますからね。
そうなんですよね。
横田さん、車は
免許すら持ってない。
あ、なるほど。
そう
乗せてもらうことは別に好きって感じですか？
あんまり好きじゃない。
あんまり好きじゃない。
車酔いしやすいんですよ、私。
なるほど。
そう、船とかの方が酔わないです、なぜか。
なるほど。じゃあお出かけはヨットで、
ね、の方がいいかもしれない。
なるほど。
クルーザー持ってる人と付き合いたいです、
は
い、
スポーツカーどころじゃないぞ。
もう恐ろしい金持ちみたいな人じゃないと。
本当に、
はい、
ぜひ、その辺ももし達成したら教えてください、
はい、
一緒に乗りに行きます。
はい、
はい、というわけで今日はですね、スポーツカーがもう高くて買えなくなってきているという話題を日本経済新聞の村野さんとお届けをいたしました。村野に聞けプラスのコーナーでした。また来週もよろしくお願いいたします。